クラーゲだよ、クラーゲ。
ん？
クラーゲだよ。
うん。
どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二だよ。
なんだなんだ？
あのさ、僕のブログ、粕谷 .net を見てくれてる方は、あーって思ったかもしれないんですけど、サンシャイン水族館が好きでね、僕。
いいね
ー。一個は近いってのがあるんですけど、うん、もう一個は最近リニューアルしてとても気持ちいい空間になっているっていうのもあって、サンシャイン水族館いいなってすごい思ってる、
うんうん。
本当に年間フリーパスを買おうかと思ってる。
あれはお得だよね。
うん。
うん、
すごいお得、
うん。
で、何がいいって、僕はまあ別に水族館とか特に興味なかったんだけど、うん、長年の間、
うん。
なんとなくね、あのなんかのニュースの中の特集みたいな感じで、
うん、
そのサンシャイン水族館ができるまでみたいなリニューアルプロジェクトみたいのを追っているのがあって、うんうんうん、でクラゲっていうのは自分で泳ぐことができないから、うん、水に水流を流れを作ってこう浮遊させなきゃいけないっていうのがあって、
そう
そう、うん、だからクラゲの水槽っていうのは作るのは結構難しいんだみたいなお話があった後に、だけどサンシャイン水族館ではクラゲトンネルっていうね、トンネル状に水槽を作ってその中に水流を作ってクラゲを泳がすっていう世界的にもかなり珍しい水槽を作ったみたいな話を聞いてて、
うん、
あクラゲ水槽見たいって思ったの、
うん、
で行ったらさ、
うん、
クラーゲだよ、クラーゲ
いいね、クラゲ、
あのね、
うん、
もう本当に見せられたね、
うんうん、
クラゲ。ただちょっとサンシャイン水族館の電飾はもうちょっとセンスがあるやつを使えばいいと思ったんだけど、でも、なんだろうね。
でもライトアップ綺麗だよね。
不思議な感じでした。
うん、
クラゲ、
うん。
本当にあの、1ヶ月に1回ぐらい、30分間ぐらいその水槽を眺めたい気持ちになった。
ああ、わかる。
だから、年間フリーパスを買おうかなって思うぐらいになって。
1週間に1回ぐらいは行きたいな。
そう。で、またね、うん、サンシャイン水族館もさ、他の江ノ水とかいろんなところにお客さんを取られて、
うん、
なかなか都会の中にある水族館としては苦戦しているみたいなので、
うんうんうん、
いろいろなキャンペーンを打って頑張ってるわけ。その企業努力的にも僕は結構評価をしててね、うん、だからこの夏休みはサンシャイン水族館どうよってみんなにお勧めしたいと思うよ。
いいね、
サンシャイン水族館いいよ。
いいね、ついでにウルトラマンフェスティバルとかも見に行くといいよ。
はい、そういったわけで今回のトークテーマは夏休みです。今回もゲストにこの方をお迎えしてお送りしてまいります。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト中澤雅人も。
どうも、サンシャイン水族館でクラゲの次に感動したのはエイでした。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
どうも、ちなみにさっきの声はウルトラセブンです。中澤雅人です。
はい、うん、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤雅人をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
また行きたいな。
まあ本当にね、夏休みといえば、
うん、
デートでしょ。
あー、
デートだよ。
なるほど。
夏休みといえば、
うん、
デートだよ、
うん、
あとデートだよデートしたいじゃない。
まあ割と締めてるんだろうね。
デートはしたいじゃない、
うん、
多分子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんなデートはしたいじゃない、
うんうんうん、
デートしようよ、
うん、
デートしようよ。
俺と
デートどうしよう。デートどうしよう。あのさ、
うん、
僕なんてほら恋愛経験が乏しいじゃない。
そう、
うん、それに比べて中澤雅人なんてさ、女をちぎっては投げちぎっては投げ
下道じゃねえか、
こくられては振りこくられては振り、
言ってないよ。
まあいろいろと
こくられてもそんなないよ
いろいろと。でもあのまあお付き合いした経験は人ほどあるじゃないですか。
まあありますね。
でなんかいろいろね、それこそ僕よりもデートをしているっていう経験は持ってるんじゃないかなと思ったの。
ああ、
僕まあそれこそドライブとかのデートは僕が車運転できないからしないですし、
うん、僕も
運転は海水浴とかも僕は日焼けしちゃうんでデートには選ばないわけですよ。
確かにね。
でそういった意味で夏休みデートってどうしようっていう話をね、
うんうんうんうん、
してほしいの中田さんに、
うんうんうん、
どうしよう。
いやいや、一番いいのはさっきも話で出たけど、
やっぱベッドだよね。
え、
うん、
全然話出てなかったよ。なんで？まあいいけど。
池袋？
池袋。
ああ
。なんだろう。僕自身あんまりこのまあデートっていうのに対して、うん、なんかあんまりその男がどうのだ、女性がどうのってのあんまり考えてなくって、なんか一緒にね、
う
ん、
そうだね
楽しめたらとか、ね、インドショッピングでもそうだし。
うん
それこそ水族館行きたいしね、うんうん、プラネタリウムも行きたい。
ああ、うん、プラネタリウムもいいね、
うん、
だから僕寝ちゃうんだよね。あとね、プラネタリウムとはいえ僕やっぱりね視力が弱いからねあんま見えないっていうのもあって ね、ちょっとだからまあいい、それはいい、
そっか、
それはいいけど、うんうん、まあいずれにする、
うんうんうんうん、
もうちょっと他にないかな夏休みデート。夏休みデートだから、
うん、
ほら僕らももうそろそろ30のいい大人だし、
そうだね、
お泊まりデートとかもしてみたいよね。
お泊まりデートね、
まあ、お泊まりデートってもうよくわからないんだけどさ、
てかそれも30代で言うことでもないよね。30代近い男、
いやいや30代近い男だって言ってるだろう。なんだろう、年齢差別か、おいこら、
ごめん
こら、
ごめん、
ふざけんなよ、まあ、年齢で人を縛るんじゃねえよ。
お泊まりデートね、
でしょ、
うん、うんうんうん、
お泊まりデートとかいいじゃん。
いいね。
でまあ僕の場合は申し訳ないけど電車移動させてもらって、
はい、
例えばなんか伊豆集合だよね。
伊豆集合。しょっぱな伊豆？
伊豆集合とかって、うん、まあまあ例えばですよ。
伊豆直か。
でもなんか、なんかそういうお泊まりデートとかも僕はやったことないからさ、
うん、
やってみたいとは思うよね。で、ね、特に夏休みなんていうタイミングだったら、うん、お互いに休みを作りやすいわけじゃない。
うんうんうん、
まあ、それは子供から大人までみんなそうですよ。
うん、
夏休み割とまあ、何週間も取れなくても何日かは結構夏休みとか取ってみんな家族サービスをしたりだとか、
うん、
またはいろいろな自分の身の回りの整理をしたとか、いろいろに費やすわけだけども、うん、そういった意味ではデートとして夏休みにちょっと2日とかね、1泊2日でも、まあ、2泊3日でもお泊まりデートとかしたらちょっと素敵だなとも思ったりするよね。
いいね。うん、確かにね、
うん、でも何するんだろうね。
伊豆まで行ってね。
いや伊豆とは限らないけど。
伊豆とは限らないけど、うん、ああ江ノ島行きたい。
ああ本当、
うん、
なんかちょっと今男性と女性の間みたいな感じになってるけど大丈夫？両方兼ねる感じで喋るの今から。
いなどうなのかな、わかんないけど、
う
ん、
どうなのかしら。
どうなんだろう。生しらす丼が食べたい。
ああでもそういうのがいいよね。、
うん、
なんかさあ、これは好み分かれると思うけど、でもそれこそウィンドウショッピングとかってさっき言ったように、
うん、
ぶらつくのもデートとして楽しみたいわけよ。
そうだね。
だからなんかこう、うん、かっちりだとか、
うん、
あとはこうなんだろう、名所目指して、
うん、
すんげー歩くとことかもあるじゃん、うんうんうんうん、全国各地にいろいろ、それ、うん、なんかさ大変じゃん。
まあね、
それよりは僕そうだからお泊まりデートだとしてもある程度街というか、
うん、余白というか、
それこそ海沿いだとしても港町ぐらいの、
うん、
山の方だとしても山の下の町あたりに行きたいんだよね。
あ、
なんかね生活に困るのあんまり好きじゃない。
ああまあね、
バス1時間に1本とか結構好きじゃない。なんかどうしようってなっちゃう。それよりはこう普段見ない景色がある町でブラブラして、
うんうん、
そこら辺の街にある感じだなっていう飲食店とかに入るとか、
あ、なるほどね、
そういう感じがいいなって思うね。
そうするとさ京都とか神戸とか
ね。ああ好き。
いいね、
僕はね京都神戸好きだよ、うん、まあ、神戸には行ったことないけど
夏のね京都がねいいんだよね。
暑くてな、
うん、あでもね京都のあたり、京都のあたりはね涼しいよまだ。
ああ、うん、そう、
うん、
まだっていつのあたりを言ってんのか分かんない。
まだ4月後半から8月頭ぐらい。
そうね、
冷やし飴が美味しいんだ。
そうだから街に行きたいなと思うね、
うんうんうん
う
ん、
そう、あんまだからそういった意味ではキャンプとかはファミリーみたいになるともっと楽しいし、
うん、
あと集団、
そうそうそうね、もっと人数が多いんだよね。
大学のサークルとか、うん、そういうのだとキャンプは激烈楽しいんだけど、
う
ん、
そうだね、うん、
なんかみんなであれやこれややりながら生活をするっていう生活を楽しめるじゃん。
あ、確かに確かに。
そういうのはいいんだけど、うん、デートって
デート、ね、
恋人と2人で行くとかとなるとやっぱちょっとそういうそういう方向じゃないかなと僕は思ったりするね。
うんうんうんうんうん
うん。まああとは夏休み、夏休みで言うと、
そうだな。
でも特別ないな。
え、ないな。
うん。
喫茶店巡りとかしたいな僕。
ああ、うん、あるかもね。
街の中とか。
その、遠出っていう意味じゃなく、うん、別の意味で、たっぷり時間を費やすっていうか、そういうのもあるよね。うん、
ほら、まあ、そんなに、僕とか、その、夏休みって言うけれども、ちょいちょいお仕事も入るわけで。
そうだね。まあ、僕の場合でも、急に土日が潰れたりするっていうこともありますから。
計画的にできないことが結構多いからね。
はい、はい、はいはい。
なんか、もう、明日とか、その、また次の日が確実に空いてるってなったら、
はい、はい。
日止まり、その日止まりとかも、日帰りか、日帰り
弾丸とかも、ちょっと面白いね。
うんうんうん。日帰りとかもいいけれども、やっぱ、なんか、こうお菓子屋さんとかね喫茶店とかチェックして、
うん、
まあ、暑いじゃん街の中
おうコンクリートジャングルだからな
コンクリートジャングルだから
東京東京
コンクリートジャングルだから、
うんうん、
それだったらなんかなんとなくそのちょっと暑いところを出てお店入ってちょっと涼んでまた出て涼んでみたいなそういう巡りも
そうだね、うん、そう本当にそれこそ街を丸一日ブラッとするっていうのもいいデートかもしれない、
うん、
あんまこう翌日の予定とかぐにゃぐにゃ考えずに一日デートみたいなのをやってみるっていうのも、まあ、夏休みっぽさはあるね、うん、あと感じるからね街を歩いてるだけで夏休みっぽさは
夏だねってなるよね、
うんうん、そういうのでね楽しんでいきたいと思いますよ
そうだ、ね、
皆さんもね夏休みね部屋の中でこもってないでねデート行こうデート
そうそうなんかねどこ行きたいとかそういうのあったら聞きたいよね
デート行こうデート
デート
うん僕はねデート推奨派だよ、
うん、
デートしようデート、
うん、
最近マンネリ気味のカップルだとかちょっとだらけてきた夫婦だとかデート行こうデート
いいねデート
連れ立ってデート行こう、
うん、
それだけで人生楽しくなるよ、
うん、
あと一人身で寂しい時は誰か誘おう
そうだね、
誘ってデート行こう、
うんうん、
そうやって人生楽しんでいきたいと思う、
うん、
何せもう本当自分で作んないと僕楽しいことなんか想像ないから日々には
ぁ
さあ皆さんね夏休み元気に楽しく過ごしてねシャキッと下半期、
うん、
過ごしていければいいかなって思いますんでこのプロジェクトワンサイズのポッドキャストもまあこのままやっていけば夏休み中も撮って配信していくしなんか夏休みならではのこともできたらいいなって思いますよね、うん、なんかね、
うん、
久しぶりに泊まり収録とかね
ああ、
なんか無駄なことをやってもいいかもしれないね
おおなるほどね部屋片付けねえと、
うん
うん
うん、中澤さん家は無理かな
無理かな
僕が耐えられないかな分かんないけど何か考えながら僕らも夏休み突入していきたいと思っています
ねいっぱい変身ベルト出すよ
皆さんで楽しんで、うん、
中澤もね
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト、中澤正人も、今回はトークテーマ、夏休みでたっぷりお話ししてまいります。
粕谷浩二の CM です。どうも、中澤正人です。粕谷浩二くんは見た目は大人、頭脳も大人。でも夢見る心はいつだってフロンティアスピリッツ。逃げない、負けない、泣かない、燃えるエンターテイナー。そんな粕谷浩二くんの活動が気になる方は、粕谷浩二で検索。いつもお世話になってます。プロジェクトワンサイズ、中澤正友でした。
いまだに自分のポジションが、
ポジションがね、
時間見切れない
自分のポジションがね、メッセージ来ました。
おお。
じゃあメッセージ読みます。
はい。
お名前、コズさん。
はい、コズさん。
コズさん。
笠谷さん、中澤さん、はじめまして。
はじめまして。
つい最近、お二方のインターネットラジオを見つけ、一度聞いてみたら、お二人のキャラクターがとても面白くてハマってしまいました。
ほほ。
前の配信を遡って聞きながら、毎朝出勤したり、眠りについたりしています。
ほほほ。
笠谷さんには本当に申し訳ないのですが、かっこ笑い。私は中澤さんの癒し声が大好きでインターネットラジオを聞くたび癒されています
ありがとうございます
ファンになっちゃいました
ありがとうございます
声優のお仕事頑張ってくださいね、
はい、
応援してます、
はい、
音符
頑張ります
あ、いやでも粕谷さんの弁のお話は毎回楽しみにしてますよ女子としては共感したりしなかったりで興味深いですあと一輪車乗りこなせるようになるのをすごく楽しみにしてます頑張りますところで次のテーマが夏休みということで質問とかしてもいいのでしょうか粕谷さん中澤さんは夏休みの宿題は溜め込む方でしたか私の予想では粕谷さんは最終日にまとめてやるタイプで中澤さんはちょいちょいやっといて 早めに終わらすタイプなんじゃないかなとちょっと思ったり、もしよければ回答でいただけたらと思います。それでは、最近暑いですがクーラーの冷えでお腹壊したり風邪ひいたりしないように気をつけてくださいね、ということで、はい、いただきました。
なるほどね、
ありがとうございます。中澤さん、はい、どうですか夏休みの宿題
夏休みの宿題はですね、そう、最初のうちはちょいちょい始めるんですよ。最初のうちはちょいちょいやるんです。
ちょいちょい始めるんだね。
ちょいちょいやるんだけれども、うん、真ん中ぐらいで一回全部ストップして、うん、でしばらくして、あの夏休み終わりぐらいになって、やっべやっべやんないとって言って始めて、終わんなくって、うん、そのまま学校に行って、ごめんなさい終わりませんでしたってヘペロって、こううやむやにしてた。
タチの悪いタイプだね。一番最初やる気だけ見せといて、うん、周りの人を安心させといて、うん、でも途中で大丈夫大丈夫みたいな、なんかちょっとどっか遊びに行ったりとかしちゃって、一番最後に結果を残せないっていう、ね、結構タチの悪いタイプだね。
一番タチの悪い。
本当にそのタイプはね、大人にならない方がいいですね。大人になるとね、大人になるともう仕事、あ、やりますやりますとかっつって、一番最初やる気見せて準備だけ始めて、途中でもう面白くなくなってきたなみたいな感じでやる気なくなっちゃって、おい、あれどうなってるって言ったら、あ、終わってませんけどみたいな、一番タチの悪いタイプだよね。
そんな対応はしない
テペロっつっただろさっき、うん、あ、終わってませんけどテペロっつって、うん、クビだってなるけどね。
なるけどね、
大人、そういう人は大人にならない方がいい。
大人に
ならない。僕はね、あの、このメッセージくれた方には申し訳ないけど、本当にその通り一番最後までやらないタイプですよ。ただ僕は僕でちょっと逆の意味では立派なのは、一番最後に全部終わらすタイプでした。
あのね、
最後の日までは貯めないんですよ。やっぱ8月の20何日ぐらいになってくると、まずいっていうのになって、2週間ぐらいどっぷり集中して全部やるタイプでしたね。
ああ、なるほどね。
まあ、ちょっと家族総動員ではありましたけど、家族に手伝ってもらいながらガリガリ2週間最後一生懸命やって、で9月ぐらいにはほぼ 90% ぐらい終わらせてあるっていう、やりましたっつって、やりましたっつって、そういうタイプでやりましたね。残り 10% は見逃してっていう感じでしたけど、
あれ
でももう最後にまとめてやるタイプだったっていうのは確かですね。はあ、平井さんはどうですか。
僕はね、
うん、
逆だね。
どれの、
どう言えばいいんだろうか、
僕の逆先にやっちゃうの、もう夏休みの前に やっちゃうの。
夏休みの前にっていうわけではないけど、
夏休みの前には宿題が出てないよ。
まあ、夏休みの宿題が出たと同時にやり始めて、
おうおうおう、
であれこれ1日で終わらす分少なくないかって思って、
おうお
う、あ、じゃあ明日の分もやってみてもいいんじゃないか、
おうおう、
あ、じゃあ明後日の分もやっちまおうか、
おうおう、
あ、じゃあしあさっての分、あ、じゃあやっちゃおうかみたいな感じで、前出し前倒しでこうやってって、最後にはあ、手元に宿題残ってるな、ないなっていう、
おお、何それ、
7月か8月頭ぐらいで終わっちゃってるぐらいの、
まあ下手するとね、
すげえ、
いい子じゃないか。
いい子です、
本当にいい子じゃないか。
自分で言うのもなんだけど、
やっぱね、言われたことはちゃんとできるっていうタイプなんだね。
そうそうそうそう、うん、
言われたことは早く終わらせて、
そうそうそうそう、
でも必要以上にはやらない。
あ、それあるね。
これも大人にならない方がいいです、
うん、あれ。
まあ、僕も僕でギリギリになってからしかやらないのは大人にならない方がいいんで、こういう宿題の仕方の人は大人にならない方がいいと思います。
じゃあみんな子供のまんまでってことでね、
まあ、子供のまんまで、
子供のまんまでね、
まんまでね、
まんまでね、
現状そのためにここにいるような感じはするんだけどね。
そうですね、まだまだ僕ら宿題やってる最中ですからね。
あ、
早く終わりてえな、この宿題。
本当に宿題早く終わらせたいよ。どんどん増えてくんだよ宿題がさ、
話が暗くなるともう終わっちゃうということなんで、小津さんメッセージありがとうございました。中澤さんは人を巻き込みしすぎです。
んー、噛むなよバカ。ワンサイズポッドキャスト
噛んじゃった。さあ、改めましてね、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤マスとも7月21日配信分をお送りしておりますが、ちょっと諸事情によりね、本当にリスナーの皆さんには申し訳ないんだけど、ちょっと中澤マスともには帰ってもらったの。ちょっと帰ってっつって、いや、嘘。中澤マスともが帰りたいって言って、
そっちの方が
中澤マスともが帰りたいからって言って急に帰って、まあいろいろあって帰ってもらって、ここからはなんと唐突ですが、久しぶりに僕らの愛すべき存在、 平井まさゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいります。
どうも平井まさゆきです。
平井まさゆきさんですか。
あれなんでそこで落ちる。
そっか、平井まさゆきさんか。
イエーイ、
ーイこのウィーで上がるっていう、うん、さっき裏でやってたやつで調子を取り戻していく感じですか。でも本当ね、平井まさゆきさん久しぶりですから、
はい、
実際ね、平井まさゆきさんってどういう人かは喋ってほしいわけ。
おっと、
誰なの平井まさゆき。
平井まさゆきとはですね、あの平らに、あの住居の居に、あの、うんうん、まさしく行くと書いて、うん、平井まさゆきと申します。
お、
はい、お、男です。
おとそんで、
そんで、まあ詳しいことはなんだろうね、
おう、
まあプロフィールなどあったりする、
おう、
するっけ、まだあるっけ。
するする、あるある、
ある、
うん、
あ、じゃあそこを見てもらって。
おう、そうだね。平井正幸で検索で、じゃあ。
あ、そっちで。
多分ね、ひらがなで平井正幸で検索すれば、平井さんのブログが出てくるじゃん。
ああ、出てくる出てくる。
で、2番目か3番目ぐらいにプロジェクトワンサイズのプロフィールページが出てくると思うから。
うわ、結構前のやつ。
そうね。
か。
いつだろう、あれ直したの。
え、2年、え、どれくらい前？
平井さんがあそこに入った時だよ。
あ、そっかそっか。
だから
2年ちょっと前か。
ぐらいに手直しして、
はいはい、
まあ、あと放置ですから
ね。マジか。
だから、
あ、そっか、
ちょっと情報は古いですけど、
うん、ちょっと前の僕が分かるということでね。
うん、うん、いいんじゃないですかね。
なんかね、
だからその平山正幸の詳しい人となりとかは、まあ、ね、ウェブで検索してもらえればいいかなって思うんですけど、
はい、
今回ね、
うん、
トークテーマ夏休みでお送りしてますよ。
お、
夏休み。
夏休みか。
どうですかね、夏休み。
夏休みね。
なんか面白い話ある？
面白い話、
うん、夏休みといえば面白い話。
ハードル高。
あります？関西出身だから面白い話を送ってみたいなね、ところが。
面白い話
ないか。
ないよ。ないよって言っちゃったよ。
僕もこれをやりながら、うん、平井さんとのトークをね、リハビリしてますけど、うん、
はい、
何せ、まあ、プロジェクトワンサイズ立ち上げ当初、
うん、
中澤マストモと平井まさゆきと粕谷浩二3人でお送りしてて、はいはい、でそこから何年間かやって、であれやこれやって、平井まさゆきさんいなくなって何年間かあって、
はいはい、
今に至るみたいな感じですから。
そうですね。
なんかうまく笑えないよね。
笑おうよそこは。
なんか平井さんとの呼吸を今合わせながら喋ってる感じだよね、うん、だからまあまあまあ調子を整えながら、うん、番組が終わっていけばいいのかなと思いますけど。
はい。
そっか。久しぶりに話しますけど。
うん。
どうですかね。
そうだね。
夏休み。
夏休み。
うん。
まあ、どうだろうね。
最後に夏休み取ったのいつですか？いわゆる、
うん、
あの、本当に、僕であったら2年前に会社を辞めてから丸々夏休みですね、みたいな、そういう考えじゃなくて、なんか夏休みはここだって決めて、
うん、
夏休みしたのっていつですか、最後。
いつだろうね。でもやっぱり大学の時ぐらい
かな。遡るねー。
遡るよ。それぐらい遡るよ。うん、まあ、あ、毎日が夏休みって感じでもあるけど、ね、う
ん。平井さんは大学出てからすぐ、うん、まあ俳優業だったりをやっていくために、
はいはい、
定職にはつかず、ふらふら。
ほらほら、人聞きの悪い。
ふらふら一生懸命、
はい、
精進してましたからね、
はいはいはい。
だから、そっか、それで言うと大学の夏休みが最後。
そうやね。
大学4年生の。
うん、
じゃあ、平井さんがね、
うん、
もうすぐ30歳でしょ。平井さんが、
はい、
理想の夏休みみたいなことで言うと、
うん、
どんな感じ？
理想か。
でも大人になってから、うん、丸1ヶ月間とか夏休みなんてそうそうないから、
うん、
まあ、大人の夏休み的に、
うん、
こう、じゃあ1週間にしようか。
1週間、
うん、月から金まで休みを取ったとして、
うん、
で土日も含めて1週間7日間夏休みは取れましたと、
うんうん、はいはい、
あ、ここはもう確実に夏休みだと、
あ、
いう時にどんな風にする？理想的には。
理想的にはね、まず縁側のあるところで
お
あの夕涼みしたいね。
おお、うん、それ何日間夕涼むの？
夕涼むのはまあ2日か3日
ぐらい。2日か3日夕涼むの？
夕涼むよ。
贅沢な夕涼みだね。
それはね、もう夕涼みたいよね。
夕涼みはちなみにどういう過ごし方なの？ゴロゴロ
ゴロゴロゴロゴロゴロ、
縁側でゴロゴロ、
縁側でゴロゴロして、うん、まあスイカ食べの、
あーはーはーはー、
そうめん食べの、
おーほーほーほー、
まあ 香取線香滝のそばに猫がいいの。
あな猫も足されたねそこで急に、うん、で、まあ、猫としゃべりのね、
しゃべりのでも寂しいから、あの、まあ、浴衣着た可愛い女の子がいいの。
ちょっと待ってよ、
え、
浴衣着た可愛い子がいての夕涼み2日3日だったら、
うん、
ちょっと話変わってくるよ。
え、どういうこと。
だってさ、
うん、
女の子浴衣美女でしょ、浴衣美少女でしょ、
美少女
が、
美少、まあ美女、美少女、
美熟女でもいいんだけど、浴衣美女が隣にいて 2,3 日も夕涼みするって言った日にゃ、
うん、
だって男一人だったらさ、それこそ夏場なんだから、
うん、
なんかタオルケット一枚羽織ってもう縁側で寝て縁側で起きてもいいわけじゃん。でも、
ね、
うん、でも女の子がいたらそうもいかないわけよ、うん、そしたら 2,3 日夕涼みって結構意味深よ、
うん。あ、じゃあ、じゃあ、こうしよう。
う、
あの、2、3日はもう猫と一緒に夕涼みして、
うん、
で、
猫と僕でね。
そうそうそう。そう、
うん
う
ん、
で、残りの後半 ?3 日か。
そう、2泊3日夕涼んだとして、
うん、2泊3日夕涼んだ。
あと、
あと、
まだあるよね。
その、
4日間が。
4日間 あ,、
うん、
ある中で、
うん、
その、まあ、結構大きな、その、花火大会に、
ね。ああ、花火大会いいね。
浴衣美女と行くと。
あ、じゃあそこに浴衣美女連れて
る、うん、そうそうそう。
それならわかるよ。
うん。それ
でも花火大会も一夜でしょ、
うん、一夜だね。
ね。
そうだ。
いや、わかんない。でも人によっては、連発で花火大会見に行くタイプの人もいるかもしれないけど。
ちょっと、あの、場所を変えてみたいな、
ね。そうそうそう。
それ、まあいいね。
土曜日花火、日曜花火みたいな攻め方をする人もいるかもしれないけど、うん、それはどうするどうする。
あー、でも、あー、どうだろうね。あ、ちょっと、その、花火大会行こうぜっていう、話を
2
日間する。
おうお
う計画
を練る。贅沢な計画の時間だね。
計画を練って、あー、あーしようこうしよう、あーでもないこうでもないみたいな。
おうおう、ちょっと待って、
うん、何、
浴衣ショー、浴衣美女ってことでしょ、
うん、
それだったら話変わってくるよ。
何何、
だってさ、
うん、
2日その浴衣美女と、
うん、
どうする、ああするこうするとかって話すってことは、
うん、
一晩間に挟んでんじゃん。一泊二日になってんじゃん、もうその時点で。
うんうんうん、
で、話が盛り上がってる時に、外がうるさくなってきちゃってるじゃん。
うん、
だから僕もどうしようか迷うじゃん。だからそれはさ、ちょっと意味深だよ。
あ、意味深か。そこはこう、これで、これでこう。
ちょっとこう、
うん、
フェードアウトだ。
これ、
あの演出上。演出上、そうそうそうそう、夕日が沈み夜になり、チュンチュンチュン朝になる感じのショートカットだ。
うんうん、
なるほどね。
ね、
じゃあやることはやるってことだ、
ね、うん、やることはまあ、
うん、なるほどね、
ムフフな感じ。
ああ、それで花火か。
花火だね。
ああ、なるほど。でももうちょっとあと2日残ってるよ。
あと2日か。
うん、
どうしようかな。
あと2日あるよね。
あと2日、
うん、
そうやね。
どうする、
名残惜しむね。
2日も
だいぶ名残惜しむね。これでもう、これでもかっていうぐらいか、終わっちゃったよっていうくらいね。
うわぁ、しつこい男だね。
ねえ、もう、まあそれからサクッと、こう、はい、ここまで終了。
でも、
うん。
もったいないね、その、その一週間。
そうか。
うん。
なんかこう、贅沢に、せっかくだったら贅沢に時間使いたいね。そうそう。
でも、まとめていい？
うん。
平井さん暇でしょ。
何が？
平井さんって、暇でしょ、
う
ん。
どういうこと？
いや。いや、なんていうか、暇でしょ、うん、
え、
掃除て、
掃除て、そんな、もうめちゃめちゃ忙しいっすよ、
ね、暇じゃない人の方が、
うん、
あの、ゆっくりって言ってもイベントを詰め込むんですよ。
あ
れしたい、これしたい、これしたいが溜まってる人って結構詰め込むんですよ、1週間とかに。
あ、
行きたい場所とかやりたいこととかを詰め込むわけ、う
ん、それはね、あるっちゃあるよ、あった、うん、あるけど、それを置いといての、
うん、
なんか夏休みっていう、
うん、
夏休みならそれがしたい、
夏ならではの過ごし方をしたい、
そうそうそう、
夏ならではの名残惜しむ2日間を設けたい、
そうそうそうそう、
うん、平井さんって、
うん、
変わってます。
どういう、いやーまあね、
それは、ね、はい、そうしたわけでね、ちょっと変わった平井正幸さんを今回ゲストにお迎えしてお送りしました。
どうも、
かつやこうじのゲスト中澤まさとも、そろそろお別れのお時間です。あ、その後読んで。
あ、はい、このポッドキャストは今後も、1日11日21日の月3日か、3回、 トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、そういったわけで7月31日のおまけ配信に平山さゆきさんまた出ていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回8月1日水曜日配信のトークテーマは毎日の習慣です。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合は radio@onesize.info radio@onesize.info、 トークテーマ毎日の習慣へのメッセージもお待ちしております。
はい、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニュー、メール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど、様々な情報を発信しています。URL は、http://www.onesize.info/、ぜひ、隅々までご覧ください。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集黒マウス、お相手は途中までは声優中澤雅人も一緒でした、アルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
途中から、殴り込みました、なんだろう、まだちょっと勉強中の平井正幸でした
それでは皆さん、また次回のおまけ配信もよろしくお願いいたします。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さようなら。